If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。今夜もメジャーデビュー25周年を迎えるリップスライムから亮司さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします、ね、先週もありがとうございました、
ね、はい、リップスライムは本当日本のヒップホップシーンですごく画期的な存在でしたよね。亮司さんの立ち位置は MC、
まあ、でも僕は発起人みたいな
発起人
みたいな感じで始まったグループではあるので、であと僕がライブなんかをやると、うん、まあ、一応進行役というか、うんうん、僕がこう進めていく役なんですけど、それはまあ理由があって、うん、うちのまあ DJ 含め他の MC たちは、うん、あの全然黙ることができるんですよ。僕黙ってられないタイプなんで間が怖いんで、そうだからついついわーわー喋ってやってたらいつの間にかが進行役になってしまったという、まあ、そういう結果になってしまったんですね。
いやもうリップスライム5人再集結で本当に嬉しいんですけど、
はい、ありがとうございます。
亮司さん、はい、リリックはどういう時に書かれるの？
リリックはもう本当に決まってて、うん、ほとんどなんですけどお風呂の中で書きます。基本お風呂、まあだからなんていうんですか、発想の 4B なんていう話をね、石渡淳二君の本かなんかで、4B かな、
あ、発想の 4B ってあのひょっとしてバスとかいうこと？
そう、
あのバーお風呂、
バー、バス、うん、ベッド、バスルームなんですよね。
へ、
で文字通りお酒飲むバーには行きますし、うんうん、バスルームはもちろんトイレだったりお風呂だったり、うん、でベッドはもちろん寝起きの時ですね、寝る前と起きたすぐ直後とかで、バスは移動なんですよね。バスで移動するっていう、だから歩くも含めて、で移動の時に何にも考えてない時に何かがこうアイデア降りてくる。
まあ脳科学的には正しい方向だと思うんですけど、そう、まさかリップスライムのあのねリリックが、
昔は間違いなくスタジオに入ってまあ思いつかないってやってたんですけど、はいはいはい、本当に思いつかないんだよ、そうすぐはでしょうがないなみたいな。だからドライブ行ったりとか車に乗ってちょっとその辺回ってくるわっていうと、あ、なんかこんな風にしようかなとかなんとかって、でキックザカンのリトル君なんかは、うん、自分たちの曲をかけながらそのまんま右も左も決めずにずっと無意識でドライブをしていくと、うん、曲が出来上がる、歌詞が出来上がる頃に箱根にいたりとかするそのぐらいなんか無意識にやってるとちょっとこう降りてきたりとかっていう発想がまあ浮かんだりするかもしれない
です。ということでね、はい、今夜もメジャーデビュー25周年を迎えます、
はい、
リップスライムから亮司さんをお迎えしましてですね、はい、今のリップスライムの革新、そしてね、うん、やっぱり亮司さんたちの芸術の今日はちょっと秘密ね、私も知りたいなと思っていろいろお伺いしますので、今夜もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずはリップスライムのプロフィールをご紹介します。リップスライムは1994年に結成されたヒップホップグループです。2001年にステッパーズディライトでメジャーデビュー。斬新なアイデアのビートと個性あふれる MC たちのマイクリレーで独自のヒップホップを鳴らし続け、数々のヒット曲を生み出してきました。セカンドアルバム東京クラシックはミリオンヒットを記録し、日本のヒップホップアーティストとしては史上初となる日本武道館での単独公演や5万人規模の野外ライブなど数多くの実績を残しています。その後活動休止やメンバーの脱退を経て、2022年からは亮司さん、イルマリさん、フミヤさんの3人体制で活動。そして2025年4月からフェスさんとスーさんがメンバーに復帰し、再び 4MC&1DJ という編成での活動がスタートしました。楽曲のリリースや全国の大型フェスへの出演をはじめ、他のアーティストとのコラボレーション、そしてソロ活動と幅広く精力的に活動を続けていらっしゃいます。ということで、亮司さん、はい、実は日本って今、はい、ヒップホップのダンスが、
はい、
小学校中学校はなんか必修になってたりして、
そうですね、
ヒップホップってすごくなんか我々の中に入ってきてるんですけど、
はい、
亮司さんみたいな方に改めて聞いてみたいっていうか、そのヒップホップって何なんですかね。
なんていうんですか、まあ一言で言うっていうのがなかなか難しい。まあまあ一応文化、カルチャーの言葉なんで、ヒップホップっていう音楽のジャンルというよりは、やっぱりダンスもあって、あとアートもあって、で、DJ イング、DJ のあれが、まあ、で、あとラッピング、この4つが基本要素、4大要素なんですけど、
ヒップホップのね。
はい。でも僕らは5番目の要素として、顔っていうのがあるなと思って、いや、決め顔っていうのが5番目の要素だっつって。
どういうことですか？
いや、だからみんなこう口をとんがらがしたりとか、うーんとか、こう睨んだりとか、あの顔力が結構重要だねって、
大事だと。
大事だとって言いながら、はい、なんか僕らのね、写真も変な写真撮ってましたけど、
ね、写真が
やっぱそう。
これちょっとリスナーの皆さん、これ重要ですよ。ヒップホップの具体要素、5番目が決め顔。
決め顔。フィフスエレメントは決め顔ですね。
ちょっと待って確認します。ああ、決まってる決まってる。
なんか決めようとしてんですよ。対して決まりもしないんですけど。
それって深いな。
だからすごくジャケットなんかみんな頑張って、なんかそのヒップホップの人たち昔も今もですけど、すごく作り込んでるなって思ったりもするし、あとはあのテリヤキボーイズというユニットもやってるんですけど、その中ではフィフスエレメントっていう曲があって、5番目の要素は何かっていうのは、それはいわゆる和ですね。
和。
あの平和の和と書いて、和を持ってた。調和するっていうことがヒップホップだよねっていうことだったりもするから、
めっちゃ今感動したんですけどヒップホップって世界的にはだからニューヨークとかって感じするんですけど、
もちろん発祥ニューヨークです、ね、
だけど、はい、日本に入ってきてヒップホップがなんかちょっと独自の進化を遂げてる感じがして、
はい、ああ、もうだからやっぱ工夫がうまいですから、
それはひょっとして和なのかな
かもしれないし、やっぱりすごく調和を重んじる日本の文化の流れの中にまた独特の進化を遂げてるなって、今若い子のラップのうまさはもう例えがないぐらいめちゃくちゃ身の前ですね、はあ、この間も若い人たちのイベント僕はありがたいこと呼んでもらって、はい、僕の出番もいただいたんですけど、もう本当に若者に影響を受けます僕らも。
いやでも逆にもうリップスライムの与えてる影響がもう圧倒的だと思うんですけど、
はい、いやだからその地盤っていうのは僕らも先輩から受け継いだものだし、そう、ね、そう、僕らがやる頃にはもうライムスターもシャドラバーも、あの先週も言いましたけど、いらっしゃってもう体系化されてるんですよ。その上でどうこの人たちとは違う風に面白くするかをやってるわけだから、面白合戦なんですけど、それがね今の若い子はより顕著にいろんなものに根を張って、ものすごいいっぱい独特の進化を遂げてるのが面白いですね。
はい、先週ちょっとご紹介しました、はい、最終決から出た新曲のドーンですけど、はい、これのミュージックビデオ、
はい、
あの皆さんなんか交通整理の
、はい、中金を取り締まる、ね、はい、
でもあれ見ててもそうなんですけど、なんか本当に和なんですよね、誰が目立つとか誰がかっこいいとかいいんじゃなくて
そうですね、
それがやっぱリップスライムすごいなと思って、
いやだから僕らもつなぎのイメージがあるグループだと思うんですけど、あれも普通にライブイベントを見てて、あのアメリカのトライブコールドクエストというグループの Q-Tip が紺のつなぎを着てるのがかっこいい、あこれいいじゃんとか言って、これでライブ出ようって言って、5人だからそれが揃ってユニフォームみたいな感じで、あいいじゃんこれで、すごいもう悩まなくていいねコスチュームにっていう、それがなんかグループ感とかそのユニティというか、そういうなんかムードを作ったんだなと思って、だから言葉で言わずもがな、こうわーわーキャッキャやっててもチームだみたいな風に見てもらえるっていうのが確かにね、和な感じなのかもしれないというのはねあります、ね、
あのマイクリレーとかでそれぞれのスペースをリスペクトするっていうか、
はいはいはい、
今度はお前が喋る、歌うっていうか、なんかその、あれがやっぱり僕すごくね、子供とか若い人にいい影響っていうか、なんかその、
ああなるほどね、
なんかすごく素敵な感じするんですよね。
ああもうおもちゃで遊ぶの順番子みたいな感じかもしれない、
ね。あれが本当にリップスライム、本当素敵だなと思って。
そうですね、マイクでね遊んでるんですもんね。やっぱりいやそうだと思いますよ。もうあの僕も一昨年に初めて第一子を授かりまして、
おめでとうございます。
ありがとうございます。でまあ、今子供、まあ、絶賛1歳半の息子を見てると本当に園に送っていくんですけど、うん、あなんかこうやって遊ぶんだっていうのを改めて、
あ素敵、はい、
なんか感じながら、
本当に高度なテクニック使って言葉で遊んでらっしゃる、
いやそうですね、だから別に楽しくてやっぱやってるっていうのがもちろんあの仕事でもあるわけなんですけど、あんまり仕事っていう考え方よりはこのビートどうやって面白くしようみたいな、このフミヤが面白くがって作ったこのすごいいいビートを俺たちもどうやって遊ぼうかみたいな、確かに 考えながらやってるっていう感じが、まあ確かに強いかもしれないね。
それこそあの伊藤聖光さんあたりから始まって、はいはい、やっぱり日本語自体もやっぱり変わってきたというか、
うん、そうですよ、
ヒップホップラップで、はい、うん、文化ですね、おっしゃったようにね。
そうですね、間違いなく若者がこう言葉を縮めて、うん、ね、木村拓哉さんをキムタクっていうように、うん、メリークリスマスをメリクリっていうようにって言ってるけど、うん、全然江戸時代ぐらいからもうあるんですよね。そんなの縮めるのなんて、うん、ビーフステーキをビーフテーキっていうように、うん、なんかこう縮めるこうせっかちな江戸前文化とか、なんかそういうのもあったりとかしながら、僕らもなんか言葉でどんな風にリズムに気持ちよくはめていくかとか、そういうことが楽しいんで、だからやってきたんだろうなと思います。
もう領事さんからね、うん、リップスライムの芸術性は江戸時代から続いてんだっていうこの素晴らしいお話を。
いや僕はたまたま東東京人間なんで、なんか江戸っ子なムードというか、そういうの持ち合わせてんのかなって思ったりするっていう。
感動するな。はい、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート。今夜もメジャーデビュー25周年を迎えられたリップスライムから領事さんをお迎えしてお話を伺っています。ボブ・ディランがノーベル文学賞を受けたじゃないですか。
はい、はい、
で日本だとそういうイメージないんだけど、はい、ノーベル文学賞を受けた人って3分の1だったか半分だったか詩人でもある。だからあの海外だとこのリリックとかバースってものすごく重視されてるっていうか当たり前なんですけど、
はいはいはい
はい、ヒップホップとかラップもそういうなんか文学性とか芸術性っていうのとすごく結びついてるなと今改めて。
そう、確かに特に若い子なんかのリズムもそうなんですけど、うんうん、やっぱ詩自体がすごくアーティスティックな人たちたくさんいて、もっとこれからスポット浴びたりとかするだろうなと思いますね。
本当日本語表現を豊かにしていくし、あと僕やっぱりおっしゃってたヒップホップのその文化的な側面、なんかそのアティチュードっていうんですかね、態度がすごいなんか素敵だなっていうか、
はい、そうなんですよね。だからすごく大切だし、うん、僕らはあんまりその性質だと思うんですけど、キャラクターというかグループのキャラクター的にまあ、ネガティブなこと言わずに、心がけてるのは説教臭いことは言わない心がけてるんで僕らはですよ、いいんですよ、アジテーションだったりなんだったりいろんなアプローチがあるから、そういうこうネガティブなワードでもちょっとなかなか放送しにくいような言葉でも言う人は言って、それはそれでいいし、全然全くそれを批判するつもりはないんですけど、僕らは多分ものすごくポジティブなものを言っていって、それが言霊になってるなって思いながら、まあ、やってるっちゃやってるっていう。
AI でヒップホップとかラップやっても意味がないっていうか、その人が多分領事さんが言ってるから意味があるんで、ほら AI って人がいるわけじゃないから、
そうですね、
やっぱり領事さんが言ってるってのがいいと思うんですよ ね、 なんかね。
だからまあマイクの前で僕らがまあラップしたりとか、うん、まあ先生がおしゃべりなさったりとか、こういうことっていうのはなくならないことだと思うから、これをね AI がずっとやっててもなんかね、それは何の中通いもないなんか退屈なものになってしまうかもしれないし、ライブもそうですし、ライブなんかも人がやるから楽しいことであって、いわゆるわからない波動だったりバイブレーションが伝わるんだろうと思いますんで、だからそこは続けてねやっていきたいなと思いますよね。
そのね、川崎の焼き鳥屋で
本当に、
お酒を一緒にいただいたあの時の料理さんの人間のあり方、それと今こうやってスタジオで伺ってて、いやその生き様っていうか生き方がやっぱりリリック通して入ってくるから、そこがやっぱり魅力だなって。
まあまあまあしょうがないですよね、やっぱりにじみ出ちゃう、うん、その人間性っていうのが、うん、AI がどういう進化を遂げるかわからないけども、やっぱりにじみ出る人間性みたいなところって重要なのかなと思って、う
ん、ですよね、はい。リップスライム、はい、再集結したんですが、
はい、
トヨタアリーナ東京で。
そうなんです、はい、3月20日21、22、3日間にわたりトヨタアリーナ東京にて、活動休止前ラストライブとなるアリーナ公演、リップスライム 25th Anniversary Greatest Live Final 3 Nights を控えております。
ね、
はい、
そしてこれが楽しみですよね、はい、映画がね、
そうなんです、はい、25周年を記念して、ライブ&ドキュメンタリー映画リップスライム・ザ・ムービー 25th Anniversary Greatest Memory が3月6日より2週間限定で公開されますんで、そちらの方もお時間がございました、
ね、本当に日本のその言葉の文化、音楽の文化を豊かにしてくださったリップスライムの奇跡ですから、ちょっと同じ時代生きてきた人にとってこれたまんない。
いやもう本当に、ね、この番組のスタッフの方も世代ですなんてよく言っていただいたんですけど、うん、 本当にね、この年になってまだ活動させてもらってるといろんなところで言ってくれるんですよ、世代ですよなんて言って。でその人たちがね、もういい年でお仕事もしっかりなさって偉くなってるんで、
うん、
でいろいろな番組に呼んでいただけるというねこういう仕組み、あれ本当ありがたいなと思いながら
素敵です
はい。
そして昨年7月にリリースされたベストアルバム、はい、こちらのレコード版も、
そうなんです、レコード版でリリースします。3月20日に発売されることも決定してますので、そちらも現在予約受付中でございます。よろしくお願いします。
グレイテスト5、これだからいいタイトルだよね、はい、このベスト版もね、グレイテスト5、
はい、グレイテスト5、もうそれはもう本当に25年メジャーでやらせてもらって、うん、さっきの話も世代なんて言っていただけるって、もう僕ら5人だけじゃないという、なんていうのかな、ライブだってオーディエンスいなきゃできないわけだし、皆さんと過ごしてきた25年ということでやらせていただいたなと。それでみこしとしてのこの5人でやらせてもらってるんで本当にありがとうございますということです、はい、
このようなですね、本当にわちゃわちゃした豊かな、はい、リップスライムの情報なんですけども、
はい、
詳しくはリップスライムのオフィシャルホームページまたは SNS などでご確認ください。ドリームハートのホームページにもリンクを貼っておきますのでご利用ください。
はい、
涼次さんには2週続けていろいろとお話を伺ってきたのですが、お別れの時間が近づいてきちゃったんですけど、
涼次、はい、
さん、はい、この番組のテーマ、
はい、
夢と挑戦なんですが、
はい、
今後の夢、挑戦したいこと、そして音楽を通して涼次さんたちが伝え続けているものって何なんですかね、はい、改めてもう
何でしょうね。そのいろんなものを楽しむ姿勢の中に僕ら音楽があったなと思って、
うん、
いろんなこと、まあ、仕事にせよ趣味、他のなんかいろんな活動行動にしてよ、楽しみながらやるのがいいなって思いながらやらしまう。まあでもいろんなこと挑戦したいですけどね、表現なんか前の会社の先輩に俳優の先輩とかがいて、
うん、
ワークショップなんかも誘ってもらって、
はい、
うちのふみやくんとやらしまったんですけど、そうすると教えることもものすごく楽しくて、
うん、
教えることが学ぶことっていう風に、なんかそういう言葉も聞いたことありますけど、僕らも教えなきゃいけない時に学び直すんですよ。ヒップホップってこの年から始まってこうこうこうで、ニューヨークのどこそこでみたいなことをちゃんと教えなきゃいけないから、
なんか手元の情報によると涼次さんはかつて学校の先生になりたかったという、はいはい、
有名な学校の先生だったんですよね、うん、はい。
だからこれからちょっとそういう機会も増えそうですね。
そうですね。あといろんなこと挑戦したい一個としては、僕は演劇部だったんでお芝居もすごい好きで、ずっと映画見てればもう僕はそれだけでいいぐらい映画とかドラマとかも大好きなんで、ラップ以外の表現なんかも試みたいなと思うのと、やっぱりエディケーションなんかを誰かに伝えていくっていうことをちょっとこれから挑戦してみたいかなと思います。
ジェネレーションの各所のプロデューサーの方お待ちしております。ご連絡を
お待ちしております
よろしくお願いします。
あいつでも
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜はメジャーデビュー25周年を迎えるリップスライムから涼次さんをお迎えしてお送りしました。涼次さん、本当に素晴らしいお話、感動しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Never let go of that dream. Never forget that heart to challenge. Dream Heart。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜もメジャーデビュー25周年を迎えるリップスライムから涼次さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。僕その涼次さんのね、やりたかったことの一つが学校の先生だっていうのがもうすごく面白いなと思って、そういうなんか非常にまっすぐな気持ち、人に何かを伝えたいという思い、それがね、涼次さんの音楽性、リップスライムの音楽性につながってるんだろうなと思うんですよね。やっぱり結局ヒップホップ、ラップ、これ全てコミュニケーションですもんね。何かを伝える、何かが伝わる、そのことによって聴いてる人の心が動く。いいね。やっぱだから涼次さんもうすでに先生なんだよね。先生というか何かを伝えてくれる人なんですよね。そんな涼次さん、そしてリップスライムの今後の活動、本当に楽しみですね。私もこれからも25、30、35、40とリップスライムと同じ時代を生きること、本当に楽しみにしています。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そして Spotify や Amazon Music など 各種音声配信サービスではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて来週のお客様は睡眠学の世界的権威柳沢正史先生です。なぜ人は眠らなければいけないのか、眠ってる間脳では一体何が起きているのか、現代人の多くが悩む睡眠という誰にとっても身近でありながら実はとても奥深いテーマについて世界の第一線で研究を続ける柳沢先生にじっくりとお話を伺います。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。